この時計台の歌を聴くにつれですね、やはり平和が大事だなと思いますね。まあ、アフガニスタンとかイラクなんかで、まあ、継続的に戦争が行われておりますし、まあ、かつてはヨーロッパは、ヨーロッパ半島というべきなんでしょうけど、ヨーロッパ半島ではもう戦いに次ぐ戦いだったわけです。まあ、それもようやく第二次世界大戦という非常にひどい戦争である程度ケリがついて、しかし、暑さも喉元過ぎれば暑さを忘れるわけで、最近ではですね、やはり台湾問題で戦争が起こるかもしれない、もしくは最近では中国とロシアがですね、5隻ずつの艦隊を組んで津軽海峡を通ったり、それから東京都の海を横切ったりしておりまして、もちろん航海ですから構わないんですけども、明らかにですね、挑発活動とか示威活動、威嚇活動の一種なんですね。で、こういうことをやる国っていうのは非常に野蛮な国ですよね。なんたってその力で他人をやっつけようとするわけですから、まあ、大変に前時代的ですよね。だから本当は断固糾弾しなきゃいけないんですが、まあ、現在はそのいわゆる左翼運動の中での平和運動がですね、極めて低調になりまして、まあ、左翼の人は一体どこ行ったんだと、立憲民主党っていうのが立憲共産党みたいになっちゃってですね、まあ、全然ダメになったもんですから、しかしまあ右翼の人がですね、平和運動しないっていうのはまた問題で、まあ、右翼の人はどちらかというと軍隊を作れ、戦争で訴えろっていうような感じなんですが、やはり私は子どものために、戦争はできるだけ避ける活動をすべきであると。戦うべき時は戦ってもいいけど、戦うようにわざわざ仕向けることはないと、まあ、いうふうに思うんですね。で、それにはまあ日本文化が最も強力だと。我々日本人がですね、世界に先駆けてやっぱり戦争にならないように訴えるべきであるというのがまあ私の考えで、これはブログでずっと言ってきました。それでまあ基本的にはそれでいいんですけど、具体的なその、まあ、戦術といったら戦争平和運動に戦術はおかしいんですけど、まあやり方としてはですね、やはり優しいこととかみんなが拒否できないところから入っていったらいいと思うんですね。まず私はですね、作戦としては戦場規制の国際運動をしていくべきだと思うんですね。戦場を限定していくんですね。で、まず非常に大切なのは都市を戦場から除外するっていうこと。まあ、都市には人がいっぱい住んでるし、まあ、田舎が戦場になれば、まあ、戦場になる予定になれば、そこから人もですね、移動が可能ですね。都市を全部移動するっていうのはまず不可能なんですが、だから都市を戦場から除外する、都市の戦場除外というまず国際世論を作っていく、これはもう多くの人が賛成してくれると思うんですよね。もう反対のしようがないっていうか、国際的にミサイルが非常に発達している、もしくは戦略爆撃機が存在する、そのミサイルとか戦略爆撃機の標的に都市を狙ってはいけないと、まずこれやるわけですよ。これは強力ですよ。ということはどういうことかっていうと、まあアメリカの戦略爆撃機もですね、 B1 とか B2 とかおりますが、それも、敵国の都市は爆撃できなくなる。それから現在、戦略核ミサイルとか戦略ミサイルがですね、他国の都市を向いてるんですよ。この前私虎ノ門で、中国の現在の中距離弾道弾がどこを狙ってるかという図を示しましたが、ほとんどが日本の都市なんですよね。で、都市を狙うということは実に卑怯な方法で、都市には女子供、まあ、つまり非戦闘員がいくらでもいるわけですから、これはもう本当にもう人類の昔からですね、無抵抗の非戦闘員を殺すということはもうその人間としてやってはいけないことなんですよ。だから現在化学兵器とか生物兵器の使用禁止っていうのがありますが、それと同じように都市を戦場にするということはできないという、まず協定、国際協定を結ぶ努力をするということですね。で、最初都市でいいんですが、そのうちですね、人口密度 制限というのをしていったらいいと思うんですね。都市の中でも、都市とか田舎とか地方でもですね、人口密度が平方キロメートルあたり何人以上の地域は戦場にしちゃいけないと。ミサイルも狙っちゃいけないし、戦略爆撃機も狙ってはいけないと。これで人口密度制限に違反するような戦闘行為をやったら、もう国際社会からも追放する、もしくは貿易がもう当面できなくするというような制裁を加えると。そうするとですね、軽い戦争でも都市を狙えなくなりますからね。だからある程度人口密度制限のかかったところは攻撃できなくなります。それでその幅、その人口密度を少しずつ、最初はこのくらいという人口密度制限を置いて、みんなが納得するような、それが少しずつ少しずつ段階的に、こういうのは国際条約ではよくやるんですね。段階的な規制強化、それによって各国がそれに準じて自国の安全を保ちながら戦場攻撃、攻撃する戦場を変更していくってことができますからね。やっぱり各国とも国防というのはある意味じゃ大事なんで、各国が主権の範囲ながらで国防を進めていくのが露骨に妨害せますとね、やっぱり反発を食らうわけですから。だから、単に核兵器廃絶とかですね、なんかそういうことを平和を守ろうとか憲法9条は大切なんだなんて言ってもですね、戦争はそういうことでは収まらないんですよ。このブログで言いましたように、戦争がなかなかなくならないからこそ、戦場をワーテルローとか関ヶ原とかこういう原っぱにして、しかも兵士には派手な服装をして、普通の人と兵士とを区別するようにするっていう、そういう方法が現実的なんですね。現実的な方法を取らなかったらば、単なる自己満足に終わってるわけですね。今までの日本の平和運動というのは、ちょっとこう言っちゃ悪いんですけど、自己満足的平和運動だから効果がなかったわけですからね。それで少しずつ少しずつその人口密度制限というものを、10年おきぐらいに改定して、そしてやがて地上からはほぼ戦場をなくしていってしまう。戦場として戦えるとこは北太平洋上とかですね、それから南極大陸の一部とか、そういうようなところだけが戦争ができるということにしてですね、陸上だったらどうしてもゴビ砂漠とかですね、そこから人は抜いてるんですよ。そしたらその戦場にできるところからは、人は入れない。だからそこで戦争をやってもですね、ミサイル撃ち込んでも人は少なくとも死なないということになりますからね。じゃあ何のために戦争するんだって話になるので、そうか、戦争っていうのは無抵抗の人間を殺すためだったのかっていうことにみんなも気がつくわけですね。まず平和運動は具体的な方法が必要ですから、本当は日本人だけなら日本文化というとこから言ったらいいんですけど、日本文化って言うとやっぱ反発食らいますからね、国際的には。具体的な提案、つまり世界を平和にしよう、これはもう人類の願望である、これはもう全然反対されませんね。しかし現実的には戦争しなきゃなんないことが起こる。じゃあそれはかつてもう人類が守っていたこと、つまり、無抵抗の人たちを殺さない戦争、兵士同士が戦う戦争に戻そうじゃないかと。そのためには戦場が必要だから、現在は昔と違ってどこでも原っぱが広がってるってことないんで、やっぱりそれを具体的に規制しようってことで、世界地図に戦場で規制されてるところと規制されてないところをまず作る。最初はニューヨークとか、そういうモスクワとかですね、ロンドンとかですね、そういうところ、パリとかを指定する。そしたら誰も反対しない、東京とかですね。だんだんだんだんそれを広げていくという方法ならですね、いいと。そしてついに人口密度制限がさらに進めばですね、地上で戦争するところは南極大陸と北極の海の上と太平洋の北側のある地域、大西洋の南側のある地域、インド洋の南極側ぐらいしか場所がないと。そうすると、そこで雌雄を決してくれと。別に構わないよと。とにかく戦争がなくならないんだから決めてくれと。じゃあ台湾の帰属を 決めると言ったら、現在では、中国が台湾を攻めて、ね、それでそこで人を殺して台湾も反撃します、アメリカも反撃しますね。そういうことはもう無駄だから、台湾の帰属を決めるには何月何日から何月何日までインド洋南部、北南緯南部何度、東経何度の範囲でやってくださいと。で勝ち負けを決めてくださいと。昔の戦争ってそうだったんですからね。関ヶ原で雌雄を決しようじゃないか、決して東京を潰すとか、東京の徳川を潰すとか、大阪の豊臣を滅ぼして大阪を滅ぼすんじゃないんですから。あくまでもゲームとして関ヶ原で侍同士が旗を立てて戦うわけですから、もう経験がありましてね、そのくらいの知恵までは人類があるんですから、まず戦場規制から始めたいと思います。いろいろ今考えてるんですよ、どういう同士を集めてやろうかなと思っておりますので、ぜひ呼びかけた時にはですね、平和、子どもたちのために平和、世界平和を願って具体的な行動に出たいと思います。